岩手議会だより2019年6月第52号発行岩手市議会制作朗読グループ岩手弥生会。今月の内容は第1回定例会議決結果、一般質問、新政府議長常任委員会構成、特集岩手への思い、6月議会の開催予定日。以上です。今月の表紙です。作品名、緑化センターの蓮池。制作者は白石香奈さんです。蓮池の端から見た一面に咲き誇る色鮮やかなピンクの蓮の花と、奥には公園の遊具が描かれています。平成31年第1回定例会議決結果です。案件は全部で31件あります。岩手市長期総合計画策定条例の制定について、岩手市議会議員及び岩手市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正についてなど、可決26件、指導路線の認定について認定、岩手市公平委員会委員大西三郎さん、山中則友さん、藤原正明さんの選任について同意3件。このほか、国に対し消費税増税中止を求める意見書の提出を求める請願書、不採択。以上、議決結果でした。一般質問。今回は次の7人の議員の方々が一般質問しました。福岡伸二議員、福山晴美議員、玉田貴則議員、奥田豊子議員、増田浩二議員、市木理恵議員、尾羽弘和議員。以上です。なお、この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては、質問者にお問い合わせください。また、一般質問における質問者項目については、事前に岩手市議会ウェブサイトで公表していますので、ご覧ください。予算審査特別委員会の設置。平成31年度、岩手市一般会計予算を審査するため、3月15日と18日に開催し、慎重に審査しました。審査の結果、可決すべきものと決定し、3月22日の本会議で報告いたしました。予算審査特別委員会委員、平成31年3月11日選任。委員長、松下はじむ。副委員長、梅田哲也。委員、吉本寛陽。福岡伸二。上野浩志、奥田豊子、市木理恵。以上です。では、はじめにネット岩で福岡伸二議員の質問です。幼児教育無償化について、新市民プール、新トレーニングルームについて質問します。まず、幼児教育無償化について3つ質問します。質問1。幼児教育無償化について、現時点での内容はどうなっていますか？生活福祉部長、答弁。無償化されるのは、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育施設などの教育・保育施設に加えて、児童発達支援センターなどの障害児施設の利用料です。また、 幼稚園の預かり保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業などにおける利用料の一部に加え、認可外保育施設の利用料の一部も対象となります。対象となる児童は、3歳児から5歳児までの全児童、及び市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児です。質問2。今回の無償化には課題が多いと考えるが、市の見解はどうですか？答弁。無償化により子育て家庭への経済的な負担の軽減につながる反面、保育所などの受け入れなどの問題が発生するという心配もあります。また、3歳から5歳児の給食費の取り扱いや事務手続きなど、まだまだ不確定な部分も多く、無償化実施後、国の動向や他の市町村の対応など、情報収集に努めたいと考えています。質問3。3歳から5歳児の給食費について、いくら徴収する予定なのですか？答弁。給食費の徴収額については、国が示す基準額、現行の私立の幼稚園、私立の認定こども園の給食費の額なども参考にしながら、早期に徴収額を決定していきたいと考えています。次に、新市民プール、新トレーニングルームについて3つの質問をします。質問1。新市民プールは、災害対応型機能を有しているとのことだが、どれくらいの災害を想定して対応できるのですか？教育部長、答弁。新市民プールでは、常時592トンの水を貯留しており、災害時には周辺の避難場所となる岩出中学校と市民総合体育館、およそ1303人分の飲料水、生活用水をおよそ1ヶ月分供給できる緊急ろ過器を設置しています。質問2。新市民プール、新トレーニングルームが完成することにより、現在の総合体育館と建物が2棟になる。管理運営について今後どのようにしていくのですか？答弁。新市民プールについては、堀口プールと東公園プールを統合したものです。新トレーニングルームは、総合体育館に設置していた機器を移設し、新たにランニングマシーンなどを設置してリニューアルしたもので、これまで通り教育委員会の事業として管理運営していきます。質問3。岩出市内では、民間のトレーニング施設が増加傾向であり、今後、ますますの啓発が必要と考えるが、市の考えはどうですか？答弁。引き続き、市広報やウェブサイトなどを活用して、利用者の拡大に努めます。以上、福岡伸二議員の質問でした。
次は岩出クラブ、福山晴美議員の質問です。聴覚障害者の方に対する支援について、健康づくり計画について質問します。まず、聴覚障害者の方に対する支援について、聴覚障害者の社会参加を進めるために、手話に関する理解を深め、互いに理解し尊重し合う共同社会を実現できればと考える。このことに関して4つの質問をします。質問1。手話言語条例の制定をどう考えているのか。市長答弁。聴覚障害者の方々にとって手話は社会参加に欠かせないものと考えている。現在、聴覚障害者、 あるいは関係する方々と意見交換を重ねており、今後条例の制定に向けて進めていく。質問2。障害者の社会参加に向けた取り組みはどうなっているのか。生活福祉部長答弁。自立訓練や就労移行支援、就労継続支援を行っている。外出を支援するには、同行援護や行動援護、通院等条項解除がある。また、福祉タクシー事業も実施している。質問3。聴覚障害者の方への支援として、手話通訳の派遣状況はどうか。答弁。平成30年4月から本年2月までの派遣実績は、福祉課職員186件、外部委託38件。平成29年度の派遣実績は、福祉課職員220件、外部委託44件でした。質問4。手話通訳の育成はどのようになっているのか。答弁。手話奉仕員養成講座として、入門課程、基礎課程を毎年それぞれ昼夜2コース開催している。次に、健康づくり計画について。元気で健康に年を取れば、趣味や社会活動に活かせる時間がたっぷりあるということである。生涯にわたって健康に対する意識を高めていきたい。これに関して3つ質問します。質問1。計画を策定した中で見えてきた岩出市の健康に関する課題は？生活福祉部長答弁。課題としては次の4つが挙げられる。1. 若い世代に食生活の乱れ、男性に肥満の傾向が見られる。意識的な運動をしていない割合が高い。 2. 毎日3食とも食べている子どもの割合が県の平均より低い。 3. 子育てにおよそ7割の方が何らかの悩みがある。 4. がん検診の受診率がやや減少傾向である、など。質問2。見えてきた課題に対して今後どう取り組むのか。答弁。健康づくり計画では5つの分野別行動計画を作成して、それぞれの分野で市民、地域、教育機関、行政の取り組みを掲げている。質問3。どのような将来像を描いているのか。答弁。取り組みに対して数値目標を設定し、達成することで子どもからお年寄りまでみんなが触れ合い、市民と行政が一体となって生き生きと健康で安心して暮らせる町の実現を目指していく。以上、福山晴美議員の質問でした。
次は公明党議員団、玉田貴則議員です。高齢者肺炎球菌ワクチン、新婚世帯支援策、フリー Wi-Fi 整備、岩出市防災行政無線、以上のことについて質問します。まず、高齢者肺炎球菌ワクチンについて2つ質問します。質問1。肺炎球菌ワクチン定期接種率の現状はどうか。生活福祉部長答弁。接種率平成30年度3月15日現在 38.6%、 5年間で 40.1% です。質問2。周知啓発の取り組みはどうか。答弁。対象者に個別通知を送付し、さらに広報やウェブサイトの掲載や 市内の医療機関にも啓発します。次に新婚世帯支援策について質問します。新婚生活支援事業補助金の導入は考えているのか。生活福祉部長答弁。少子化対策の一環として世帯所得340万円未満の新婚世帯に住宅取得費用または住宅賃借費用引っ越し費用として支援するもので、現在岩出市において補助金の活用はしていません。今後少子化対策を講じる必要があることから、国が推奨するさまざまな少子化対策事業の中から岩出市の実情に合致し効果のある事業を検証研究するとともに、本年度実施したニーズ調査の結果や岩出市子ども子育て会議での意見も参考にし、効果のある少子化対策を実施していきます。次にフリー Wi-Fi 整備について3つ質問をします。質問1、無料フリー Wi-Fi 整備事業の考えはあるのか。事業部長答弁。整備に関しての岩出市独自での補助事業などは現在考えていませんが、この先根室寺周辺の観光施策を進めていく中で、観光施設や民間事業者などと連携し必要に応じ整備も検討します。質問2、現在の設置状況はどうなっているのか。答弁。道の駅根室歴史の丘をはじめ和歌山フリー Wi-Fi の設置数は次の通りです。サービス業16、飲食13、スーパー6、福祉関係6、小売業5、その他5、合計51箇所です。質問3、公共施設への設置についてはどうか。総務部長答弁。現在のところ整備の予定はありません。最後に岩出市防災行政無線について2つ質問します。質問1、防災行政無線の今後の取り組みはどうか。総務部長答弁。現在使用の防災行政無線は平成3年度の導入から26年を経過し、電波法改正により令和4年11月末で使用できなくなることから、平成30年度からデジタル化を進めています。質問2、無線放送電話対応サービスの連絡先の周知及び連絡先掲載ステッカーの配布についてどう考えているのか。答弁。今後一層の周知を行うべく、広報誌及び市ウェブサイトへの掲載はもとより、多様な手段による周知啓発について検討します。また連絡先掲載ステッカー配布についても検討を行っていきます。以上、玉田貴則議員の質問でした。次に公明党議員団奥田豊子議員の質問です。ヘルプマークについて、高齢者のサポートについて、小学校におけるプログラミング教育について質問します。まずヘルプマークについて、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方がいます。ヘルプマークはそうした方々がカバンや身につけることで周囲の方に配慮を必要としていることを知らせ、援助が得やすくなるようにするものです。県内ではすでに23の市町村が交付窓口を開設しています。それについて3つ質問します。質問1、ヘルプマークについての問い合わせは何件ぐらいあるか。生活福祉部長答弁。年間10件くらいです。質問2、ヘルプマークの周知活動はどのようにしているのか。答弁。 福祉課の窓口にチラシを備え付けている。質問3、岩出市でも交付窓口を開設する考えはあるのか。答弁、ヘルプマークの趣旨に賛同し、新年度より交付窓口を設置する。ヘルプマークをつけている方を見かけた時の周囲の思いやりある行動が必要である。しかしまだまだ知られていない事業である。このことについて再質問します。支援を必要とする人を皆で支え合えるよう普及啓発の考えはあるのか。答弁、多くの方にヘルプマークの存在を知っていただけるようウェブサイトや市の広報、さまざまな機会を捉え啓発に努めます。紙面には赤い字に白で十字とハートマークが書かれたヘルプマークが載せられています。次に高齢者のサポートについて。高齢者見守りキーホルダーは緊急連絡先やかかりつけ医、既往症、服用している薬などの情報を登録し、地域包括支援センターが管理する。出先での突発的な場合に本人から情報を得ることが困難な場合でも、医療機関に迅速に情報が提供される。これについて2つ質問します。質問1。岩出市でも高齢者見守りキーホルダー事業を導入してはどうか。生活福祉部長、答弁。岩出市では認知症高齢者等徘徊ネットワーク事業を実施している。質問2。認知症の事業の対象にならない高齢者の支援についてはどうか。答弁、高齢者一般の方については普段から身元の確認ができるものなどを所持するように、高齢者の集まりや介護予防教室などで啓発に努めています。最後に小学校におけるプログラミング教育について。新学習指導要領によると、来年度から小学校でプログラミング教育が導入される。これについて2つ質問します。質問1。どのような力を養う目的なのか。教育長、答弁。プログラミング的思考の育成、プログラミングの良さなどへの気づき、コンピューターを利用して身近な問題を解決する力を養うのが目的です。質問2。来年度実施に向けての取り組みはどうか。答弁、19年度から県下すべての小学校で先行実施します。以上、奥田豊子議員の質問でした。
次は日本共産党議員団増田浩司議員の質問です。公民館について。自衛官募集などの推進依頼および個人情報提供について質問します。まず公民館について4つ質問します。質問1、公民館利用料について他の市より高い状況です。利用料の引き下げを行うべきと考えますがどうか。教育部長、答弁。財政状況の違いもあり、他の市と比較して安い高いと判断することは難しい。現段階で利用料の引き下げについては検討していません。質問2、午前中閉館の公民館については、本来の公民館の役割を果たす上で開館できるようすべきです。午前中の開館を行わない理由は何ですか。答弁、中央公民館、岩出地区公民館、上岩出地区公民館の3つの公民館の午前中貸し出しの利用件数は3割から4割、午後から夜の利用が半数以上を占めており、現状の開館で対応できると考えています。午前から夜まで開館すると管理人が2人必要となり、 賃金を含めた経費の支出の増額が必要。効率的、効果的な運営を目指し、現在のまま運営できると考えています。質問3。公民館の机、椅子の改善を求めてきましたが、給付式の折りたたみ式の公民館も多々あります。今後の対応はどのように進めていくのか。答弁。近年はキャスター付きの机を購入し、各公民館に設置しています。質問4。大会議室については、壁も相当傷んでおり、改装する必要性があると感じます。今後の対応はどうなっているか。答弁。公民館の壁などについては、必要性があれば改修に取り組んでいきます。次に、自衛官募集などの推進依頼、及び個人情報提供について、3つ質問します。質問1。自衛官募集などの推進依頼における岩出市の提供している内容はどのようなものか。総務部長答弁。15歳と18歳になる方の氏名、住所、生年月日、性別の4つの情報の閲覧を実施しています。質問2。個人情報保護審査会において自衛隊からの情報提供の依頼について議論はされてきたのか。答弁。住民基本台帳法に基づく閲覧依頼の対応であり、個人情報保護審査会で議論はしていません。質問3。自衛隊からの依頼は個人情報の提供を求めており、個人が知らない間に提供されることはあってはなりません。京都市のように各個人ごとに了解を得て、了解した方だけの名簿の提供をしてはどうか。答弁。閲覧の請求があり、それに基づいて対応しています。情報提供は岩出市としては行っていませんし、京都市のような対応も行っていません。以上、増田浩司議員の質問でした。続いて、同じく日本共産党議員団、石切理恵議員の質問です。高齢者に補聴器購入助成を。LGBT の理解と支援、人権教育について質問します。まず、高齢者に補聴器購入助成を。耳の聞こえは加齢によって周波数の高い音から悪くなります。老人性難聴は70歳以上の2人に1人が持つ深刻な問題です。日常生活が不便になる問題にとどまらず、対人関係や心身状態にも影響を及ぼす可能性があると指摘されている。また認知症になる確率が高いことも報告されている。これについて3つ質問します。質問1。市内の高齢者の聴力の現状はどうなっているか。生活福祉部長答弁。聴力の調査はしていない。質問2。特定健診などや後期高齢者健康審査の項目に聴力検査を入れるよう国に働きかけをしてはどうか。答弁。国に働きかける考えはない。質問3。補聴器の価格は片耳あたりおおむね3万円から20万円。一部の自治体では補聴器購入助成を行っている。市でも取り組みをしてはどうか。答弁。高齢者の方への助成の考えはない。これについてさらに2つ質問します。質問1。 調査をしなければ対策や援助が考えられないのではないか。生活福祉部長答弁。介護保険の計画を立てていく上で、その必要性については検討していく。質問2。他市町村での実施は、それぞれの自治体に見合った方法で実施している。市でも取り組みをすべきと思うが。答弁。他市町村の状況を、情報収集、調査研究を行っていく。次に、LGBT の理解と支援、人権教育について4つ質問します。質問1。性の多様性について、市長の認識はどのようなものか。市長答弁。性のあり方は、個人の尊厳に関わる大切な問題。おのおのの思いを互いに尊重することが重要。質問2。理解と支援対策、知識の普及活動はどうなっているか。生活福祉部長答弁。人権を考える協調月間にリーフレットを、学習会などでパンフレットを配布している。質問3。各種申請書などの性別記載についてはどうか。答弁。市で扱う申請書の性別欄の必要性について、削除できるものは十分検討していく方向で進めたい。質問4。教育現場での理解を促進し、配慮を行っていくことは欠かせません。理解と対応はどうなっているか。教育長答弁。人権教育の一つと捉えている。人権が尊重される環境づくりに努める。子どもの実態を十分に把握し、一人一人を大切にした教育を推進する。相談があれば、体制整備や支援の状況を聞き取り、スクールカウンセラーや医療機関などとも相談しつつ、適正な助言などを行っていく。以上、市切恵議員の質問でした。
最後は、尾輪博一議員の質問です。施設使用料について、がん検診について、災害対策支援について質問します。まず、施設使用料について質問。昨年12月本会議質疑で、トレーニング使用料1人1回200円、1ヶ月定期券1000円を徴収していた。地方自治法225条では、公の施設の使用料の対価として、条例の定めるところによって徴収することができる。228条1項では、条例で定めなければならないと明記されている。しかし、岩出市においては、条例に記載がなく、法・条例違反でないのか。教育長答弁。当初、岩出市体育館設置及び管理条例に基づき、減免規定などで定める文書は残っていないが、33年間何も記載せず、そのままになっていたことは全く適当でないと思っている。改めて私からお詫び申し上げます。申し訳ありません。今後はこのようなことが起きないよう、十分気をつけるとともに、トレーニングルームが市民の憩いの場として十分活用できるよう努めていきたい。代表監査委員答弁。使用料に関する事項は条例に定めなければならないと規定されている。1ヶ月あたりの金額も条例に定めておくべきであった。監査委員としても条例に不備があった点について認識がなく、これについては反省をしています。次に、がん検診について質問します。男子も乳がん検診を求める。質問。 女性乳がんは早期発見し治療すれば命を落とさない可能性が高くなっている。男性でも乳がんが稀ですが、女性に比べて患者は少なく、発見が遅れる場合が多くあり、生存率も低いと言われている。現在実施している乳がん検診は女性のみですが、男性の希望者も対象としてはどうか。生活福祉部長答弁。平成29年、気管及び肺28名、肝臓15名、胃12名、腸14名、その他31名、計132名が癌で亡くなっている。厚労省の指針で40歳以上の女性とされており、現在のところ男性に対する乳がん検診を行う考えはない。公費を使って行う事業であり、国の指針に沿って実施する。最後に、災害対策支援について質問します。集中豪雨時安全化。質問。山地区の自然を壊していた開発に怒りを覚える。近年、予知できない集中豪雨の被害が発生しており、山肌を削り、保水力がなくなり、非常に危険ではないのか。近隣住民への説明・了解、調整池・治水対策はどうか。事業部長答弁。太陽光発電を目的にした開発であり、指導要項に基づき協議し、浸水などの被害が生じることはない。その他、市内造成開発について、岩出市の活性化対策について、臨時非常勤職員の労働条件向上について質問しました。以上、尾羽博一議員の質問でした。政府議長監査委員常任委員会の構成委員が変わりました。議長田畑庄司、副議長福山晴美、監査委員ミス慎太郎、議会運営委員会委員長田中博之、副委員長玉田貴則、委員伊上義久、山本茂信、梅田哲也、市木理恵、総務建設常任委員会委員長梅田哲也、副委員長福岡真嗣、委員田畑庄司、田中博之、松下はじむ、上野光志、玉田貴則、増田浩二。厚生文教常任委員会委員長伊上義久、副委員長奥田豊子、委員山本茂信、福山晴美、吉本寛陽、ミス慎太郎、市木理恵、尾羽博一。議会広報常任委員会委員長福山晴美、副委員長市木理恵、委員福岡真嗣、田中博之、ミス慎太郎、上野光志、奥田豊子、尾羽博一。以上です。これらは議会に常設されている委員会で、条例や予算などの議案や請願などの審査を行います。岩出市議会では委員の任期は委員会条例により2年です。以上、各委員会の構成委員の紹介でした。特集、小中学生から岩出への思い。今回は小学生2人の岩出への思いを紹介します。岩出小学校6年、坂頭美希さん。私が通っている通学路には春日川があって、たくさんの鯉や亀がいます。夏になると水田にメダカが泳いでいます。学校の近くには木の川があり、教室の窓からはカモやトビを見ることができます。川の中にはギンブナやウグイという魚も住んでいます。 私はこんな自然豊かな岩出市が大好きです。もっと多くの人に知ってもらいたいな。山崎小学校6年、北かや子さん。私の住んでいる岩出市には様々な文化があります。伝統文化の中で特に根頃地根頃塗りが好きです。黒色で器の色を塗ってから、その上に朱色で二重に塗ります。すると朱色のところが少し剥げても黒い部分があるので模様に見え、それを味として楽しめます。こういった素晴らしい岩出市の文化にぜひ触れてみてください。特集、小中学生から岩出への思いでした。令和元年第2回定例会、6月の本会議開催予定日は次の通りです。6月14日金曜日、行政報告議案説明、20日木曜日、質疑委員会付託、28日金曜日、討論採決、7月2日火曜日、3日水曜日は一般質問です。時間は午前9時30分からです。ぜひ傍聴にお越しください。岩出議会だよりでは表紙写真イラストを募集しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。アドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。議会広報常任委員会、委員長福山晴美、副委員長市木理恵、委員福岡真嗣、田中博之、ミス慎太郎、上野光志、奥田豊子、尾羽博一。以上、声の岩出議会だより2019年6月第52号をお伝えしました。発行、岩出市議会。編集、議会広報常任委員会。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-61-6947、 E メール、議会 gikai@city.iwade.lg.jp。 岩出市議会ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。紙面の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。